はい、どうも改めまして皆さん、こんにちは。今日も本当にお世話になりました。ありがとうございます。あっという間の1年でございましたね。かつて太平洋戦争やってる頃はですね、大本営発表というのはですね、もういつも勝ってる勝ってるって言ったわけでございます。一番びっくりするのは昭和20年8月15日の新聞まで勝ってる勝ってるって書いてあるんです。で 新聞のね、一番の見出し、一番の大きな記事は、天皇の、終戦の詔書が刊発された、戦争は負けたって書いてあるんだね。でもその下にですね、本日の大本営発表、昨日は鹿島灘沖で敵艦隊何隻撃沈って書いてあるんだよね。だからね、最後まで改心しないの、あの連中。フェイクニュースやってる連中は、最後まで改心しないで、そのまま消えますからね。よくね、聞かれるんですね。いつ新聞は、間違ったって言うんでしょうか。いつテレビは改心するんでしょうか。しません。改心なんかしないままいなくなります。はい。で、実際にそのいなくなったんです。で、全部入れ替わったんです。会社の名前だけ残りましたけどね。今、だから、同じことが世界中で起きてるんです。金融機関でも、それから見ると思ったら大間違い。国務省でも、それから国防総省でも、財務省でも、FRB でも、名前だけ残ってるんです。だからみんな入れ替わっちゃいましたから。はい。だから本当にですね、昭和20年前後の、マッカーサーのやったあの改革が、今回のアメリカのトランプ革命の一番の下敷きでございますよ。だからあれ頭に入ってんと、ああ、今こうやってる、あそこやってると、手に取るようにわかります。で、なんでしょうかね。じゃあ私はどうやって情報を取ってるのかってよく聞かれますけども、それはもうゲリラ的に取ってるんですよ。昔の、今、アマチュア無線のあの腕を生かして、雑音の中からシグナルを拾うのがアマチュア無線ですから、本当あの要領なんです。で、もう、インターネットができてからもう何年ですかね、30年ぐらい。インターネット日本で実用化始まるのが95年ぐらいからですね。もう見事30年ですから、30年もやったらそら雑音拾いますよ。雑音からシグナル拾いますよ。短波ラジオを見たと同じですから、この辺りに誰か出てくる、こいつなんか拾ってるなっていうのをこう追っかけるんですよ。こいつ拾ってるぞって見つけると追っかけるんですよ。と次々出てきますから。で、そういうやつが次々移動していきますから。新しいやつも出てくるし、消えていくやつもいるし、まさに短波ラジオと同じで、ああ、ここに出てきた、あそこに出てきた。これつなぎ合わせると、点が線に、線が面に、面が立体に、立体が動画になっていくんですよ。だから、普通であれば、まあ、そんなことしないでね、最後の答えだけ新聞屋が言えば、それで全部けりつくんでしょうけども、まあ、新聞屋がそういう状況でありますから、まあ、全部自分でやれば、手に取るように分かるという。いや、本当そうですよ。手に取るように分かるわけですね。で、時々、このあちこち最近行くのもですね、ちゃんと理由があるんですね。要するに、こういうふうにネットで情報を取ることも簡単できるし、まあ、知り合いもいないことないですから、まあ、機械いろんなことを教えてくれるんだけども、必ず見落としが起きるんですよ。群も象をなでるってね、ちょっとそういう言葉は差別用語で使っちゃいけないんだけども、あれになりかねないんですよ。そのネットとか知り合いの話だけでやってると、全体の中で見落としができるんですよ。見落としが。なんかみんな盛り上がっちゃって話してんだけど、実際そうでないとか、みんな黙ってんだけど、なんかその偉いこと起きてるとか、見落としができるんですよ。いや、だから、街に行ってみなきゃダメなんですよ。街に行ってみると、いろんな奴がそこに暮らしてますから、全体像を間違えないんですよ。これはとても大事なことで、だからそのね、知って行ってみてやってる中のね、ネットはやっぱり知るまでなんですよね。行ってみて会うっていうのをやらないとですね、やっぱりね、大きなズレが起きることがあるんですよ。だからやっぱり外国のことでも何でもね、行ってみないとね。で、行ってもね、いつものやつと話して帰ってくるだけだとこれダメなんだよ。いつものやつと話したってたってね、これダメなんですよ。いつもの話の続きだから。違う人たちと接する機会を持たないとね。だからまあ別にタクシーでも何でもいいんだよ。ほんのわずかな会話だってものすごいヒントありますから。買い物でも何でもね。街の様子見るだけでも違いますから。定点観測と私よく言うんですね。その何でも同じ場所を見続けてください。今日はこうだった。でも1年前こうだった。3年前こうだった。この、 時間軸の中でどう変わったかを見るとですね、これが一番その情報としては確実な情報です。同じやつ見続けてて、あいつ10年前何してたかな？今何してたかな？で、昨日は何て言ったかな？この変化こそ、我々にとって一番重要な情報なんです。変化を見ることはとても重要ですね。そんな中でですね、まあ、今年いろいろ印象的なことがありました。まず一つ言えることは、世界は日本が蘇ったということを実感したんです。これは私にとってみるとですね、お前らそこまで日本が死んでたと思ったのかなっていうぐらいのもんです。まあやっぱり気がついたら日本もこの30年、35年は、なんていうの、古井戸の下からね、狭いこの空を見上げるような感覚でいたのかもしれませんね。私はそうじゃありませんでしたけども、私はもういろんなことやってたから、まあね、いろんな意味で関与してたつもりなんですけども、多くの日本人にとってというよりも、外国人から見た時に日本って古井戸の底にしかいない存在に見えてたっていうことだよね。そういうことなんだよ。なんか日本ってどこ行っちゃったの？昔はなんかね、太平洋戦争というかその前ですよ、日露戦争でロシアに勝ってですね、偉い子だ、偉い子だって言ったのがですね、まあ日米経済戦争、昔も大戦いですね、80年代の。レーガン政権の鉄鋼摩擦なんてどう偉いことだよ。で、あの頃はなんか富士山も随分高く、そびえておりましたが、90年代後半になって、ねえ、気がついたら富士山もどっか消えちゃって、古井戸の底になんかいると、こんな感覚だったんだね。だからもう、日本のことはみんな無視してましたよ。いやあ、それがあんた金利をどんどん上げ始めますと、高い市が出てきて、今までと全然違うことを言い出すと。で、果てはですね、コア5とか言い出しちゃって、ね、アメリカの連中が。今、主要5カ国になって、このコア5カ国になった。日本が入ってるんですよ。アメリカ、ロシアに加えて、アメリカ、ロシア、中国、インドに5番目っていうか、まあ、とにかく日本が入ってるわけね。おー、古井戸の底にいたはずの国があんた、いきなりコア5とは随分出世したもんだなと思ってね。で、なんでこんななったのっていうと、まあそれはいろいろ理由あるんですけども、やっぱり多くの人たちが日本に来たことはとても効果あったと思いますよ。あれは間違いなく効果があって、おい、日本ってそんな前とんでもない国じゃないぞと、反対だぞと。この国はスペシャルだと、要するに、まあ真似できない国なんだよ。真似できない国なんだ、この国のことはね。それはやっぱりみんなすごい実感したんじゃないですかね。まあだから何て言うか、ことしだったと思います。ですから反対に、古井戸の底の日本、これにこの常識で外人と組んで古い日本から金をね、儲けようという悪党どもは、今年でもう終了でございますね。変な政治家、役人、金融、その他いろいろありますね。NGO とかですね。まあ、とにかく日本にたかって金を儲けてね、日本人は何もできねえんだから言った通りさせりゃいいやぐらい思ってた連中は、今年大泡を吹かされましたな。最後に金利がね、どんどん上がり始めまして、もうあれで終わりですね。皆さん、金利の上昇ってのは恐ろしいんだよ。あれ津波ですからね、くれぐれも気をつけください。日銀がね、その新聞にですね、日銀がね、金利を0.25%上げて0.75にしました。その日新聞記事が出ますな。おお、利上げをしたか。あ、そっか。で、利上げをしたって話は翌日ないでしょ。あ、その日だけのニュース出ますね。おお、利上げの話は、まあ、あの時の話からと思ったら大間違いよ。0.75にしたっていうことは、その日を境にずっと0.75の金利なんだ。ここで津波が来たら、ずっと0.75の津波がずっと来てる。この日だけ0.25で翌日に元戻るんじゃない。ね、この日だけ上がって翌日に元戻るんじゃない。ずっと0.25でございます。ずっと津波が来てる。1年前はただの0.25で、0.5で0.75でしょ。すごいですよ。もう完璧な津波です。それから10年満期の国債も、もう2位超えたからね、ついにね、2%超えまして。あれ、だから1年前は 1. 何歩でしょ。で、5年前だったら 0. マイナスだよね。すごいですよ。もう完璧な津波ですよ。この津波は何を押し流すと思います？金利高、これ津波なんですよ。もうだから逃げられないですもん、これ。とにかく毎月毎月、毎年毎年、どんどんどんどんお金が出てくんだよ。俺、なんで今年こんな金が出るんだと。いや、社長、そして金利上がってるんですよ。金利上がってたって、0.25%上がっただけじゃないか。いやいや、それが違うんですと。ね、0.25とかね、えらい低い金利だからね、こんな低い金利ならね、いくらでも金借りると思ってね、バカスカ借りちゃったんだと。バカスカ借りちゃったんだと。とにかくさ、ゼロ金利だからね、いくらでも借りちまえたら返しちまったんだと。前例ないくらい借りちまって、これで随分うまくいったんだと。だからね、残高が大きいと。 そうすると、0が0.25、0.5、0.75なんつったらば、もう雪だるま式に返済金が増えていくと。で、金ないから、じゃあまた新たに借金すると、また今度ね、その金利もついちゃうから、自転車操業で、いや、社長もそろそろやめますと。こんな感じだろ？もう私責任持てないというか、今年そんな年だったんじゃないですか？すごいことだと思いますよ。要するに、デフレバブルにあぐらをかいた人たちにはこれで終わるんです。インフレバブルって皆さん聞きますよね。不動産が高い、株が高い、これをね、まあ、いい気になってね、それでそのもっと借金してもっとなんか偉い、博打打つみたいなやつがおりますな。まあ、これ割とわかりやすいんだね。どんどん値上がりする。値上がり期待で何でも買って行動するようなやつは、これインフレバブルって言いますな。まあ、マンションデベロッパーだとか、不動産屋さんだとか、まあ、あとなんかちょっと無理をした経営あったね、投資会社とかね、まあ、すぐ潰れますだな。でもね、デフレバブルってあるんですよ。金なんか、ただ金がいくらでも湧いてくると思ってる奴がいるんですよ。ただ金なんかいくらでも湧いてくる。これをデフレバブルって言うんですよ。ね、そのインフレバブルはいくらでも値段が上がるという。これがね、インフレバブル。不動産株式価格はいくらでも上がる。だから、ただ金はいくらでも湧いてくる。これがデフレバブルって言うんです。一番は政府です。一番は政府です。とにかく一番借金しちゃったのは政府です。なんて言いますか、もう政府の借金は1000兆を超えてますよね。で、あれ、平成の始まる頃は、日本国政府の長期債務はほぼゼロになってたんですよ。日本は昔からこんな借金大国じゃない。昭和の終わりはほぼゼロでしたからね。だからもう昭和の終わりになりますとね、いや、もうそろそろ日本国債が残高発行しなくていい時代が来ると。日本国債発行しないということは、今ある債券が満期を迎えたら、市場から国債が消える。そうしたら日本の債券市場の基準となる証券がなくなっちゃうから、日本の債券市場は存在しなくなる。えらいことだなんて、本当に昔私の勤めた会社の人なんかに、本気で心配してましたからね。ああいういらん心配してもしょうがなかったよな。もうそこまで借金減ったんですよ。全部平成以降の借金だよ、これ。平成以降の政治家が、これ全部借金してばらまいちゃったんだよ、皆さん。これ以上の犯罪あると思います。しかもだね、1000兆借りてる借金ばらまいた。皆さんだってね、1000兆金使えば相当豊かになると思いません？人生。ね、1000兆金使ったらさ、そら本人も家族も、だから子供も孫もそのままでみんな豊かになりますな。ちっとも豊かじゃないんでしょ？どれだけ金の使い方が下手かわかります？大企業もそう。どれだけ金使いました？この平成以降。まあ、この20、30年、35年ぐらいね。どれだけ金使いました？大企業だって中身空っぽでしょうがな。不祥事の連続。まともな人は辞める。国際競争力どんどん落ちる。未だにトランプはおかしいとか言っちゃって。大恥かいて、トランプに強烈な関税課せられちゃって、口から泡吹いちゃって。ねえ。どういうことあれ？こんなに金使ったのに、なんでこれほど会社がデタラメなの？それぐらい金の使い方がわからない奴は、この35年間この国を動かしてたんですよ。これほど金の使い方がわからない奴は、百科事典に載るぐらいですよね。一つの別人種ですよ。少なくともまともな人間だったら、これだけ金使ったら、まあ、身が持たないぐらい豊かになるわ。身が持たないぐらい豊かになる。さっき誰かおっしゃった、金のない世界にもう行ってますわ。この1000兆であらゆるインフラを整え直し、ね、果物植えまくり、それから植物も何も植生も全部変えてですな、お金なんかなしで暮らせるような中作ることは十分可能だったと思いますよ。インフラも、エネルギーも全部作り変えて。それぐらいの金額ですよ、1000兆なんつったら。どういうことですか？これほどバカな奴はいなかったの。ねえ、今起きてることは、インフレバブルもデフレバブルも両方ダメだ、ね。両方ダメだから、その真ん中しかない。まともに金を使える人でないと、これから先は道を作れないんです。ただ金をもらって配る、ただ金をもらってなんかね、なんかしよう、政策だって言うやつはもうアウト。それからどんどんどんどん金膨らましてね、値上がり益でやろうってやつもアウト。 だからその真ん中に人でなんて今回はダメなんですよ。まともな感覚でないと、まずお金に関しては。お金に関しては、正常な感覚。ね、まあ、お金はなさすぎても困るけども、ありすぎても困るんだね。余計な心配ばっかりしますから。まあ、適度にお金も使い。そして大事なことは、まあ、人ですから、企業は人なりでございますから、人を育て、そして商品を育て、お客を育て、世の中を育てると。ごく真っ当な経営をする人でないと、今回は立ち直ることができません。そうするとね、真っ当なやつって上にいないんだよ。上にいないんだって。上はほら、全部さ、ね、政府の言いなりになっちゃってて、バカみたいに金ばらまくだけの仕事でしょ？未だになんかですね、ダイバーシティが大事なんて言ってますよな。ティとかさ、要するにただ金があって、そのただ金をばらまくことを企業のトップが未だにやってんだよ。ばらまくただ金があると思ってるから、その金を使ってダイバーシティ対策だとかですね、なんとか10年計画だとかのバカみたいなの言ってるわけですよ。お前足元の金も津波が来て、その金逃げちゃってんだぞと。全然わかんない。全くわかんない。それぐらいデフレバブルはひどいんです。もうだって35年デフレバブルやってますから、もう全く理解できない。要するに、まともな金、お金の感覚はもう消滅してるんです。恐ろしいですよ。自民党だけじゃないですから。経団連なんだ、みんなそういうところでありますから。これは恐ろしい。だから我々は、私もいつもそう思ってる。この人たちがいないっていう状況を想定していつも考えてるんですよ。彼らはもうへいない。見渡してもいない。いない中でどうするかっていうことが日本最初の、私の言ってみれば最初からの課題なんですよ。だからもう庶民でできること、じゃ観光、それから農業、それから健康、全部そうですよね。さらにその民衆の力から、ボトムアップからっていうことですよ。もうここしかないんですから。要するに民衆とかボトムアップっていうのは、デフレバブルに染まることもできないし、インフレバブルに染まることもできない。まあ、楽しちゃいけらんないんだよ。ね。民はね、楽したらね、未来がないんだ。だから結果的に、デフレバブルにも、インフレバブルにも染まらないで進んだわけですよ。人生そういうもんでございますよ。だから、真っ当な人たちが動かない限りは、なかなか無理だ。で、この真っ当な人たちってのは何を求めてるか。このあたりが、世界の中で日本が私は、依然として一番進んでる国なんだと思います。まあ、これはね、新聞テレビなんか見てもよくわかるんだけども、あ、ネットで見てももっとよくわかるんだけども、世界の人たちは、まずこの真ん中って感覚がなくなっちゃった。もう上か下。中産階級っていうイメージが壊れちゃったんですよ。統計上はいるんですよ、中産階級って。統計上はちゃんといますから、物理的にはいるんだけども、その民、トランプが言うピープル、誇り高きピープルという自覚を持った人たちが本当に減ってしまったんです。いないことないんだけども。すなわち、我々が次を作るって言ったときに、経済の現実考えると、いや、4つの仕事、ね、1日13時間駆けずり回ってやってますよ。それからもう、公務員なんかもね、今年アメリカはですね、連邦公務員だけで30万人解雇されました。で、その他合わせると、政府絡みの連中の仕事を合わせると、100万人近く解雇されてますよ。今年はだからアメリカは公務員の大解雇の年だったんです。で、彼らはだから今までは、ただ金もらってましたからね、はっきり言って、ただ金もらってて、のんきにやってたんだけど、もういきなり地獄に落とされたわけですよ。どうしようもないよね、しばらくね。脳震盪状態ですから、ね、私たちは。で、そうするともうここはもう出てこれない。じゃあ、あと、まあ、いわゆる切磋琢磨やっててね、競争力を上げようという人たちは、もうこれは軒並みその玉突き衝突ですよ。だってもう経済もね、構造変わっちゃったから、トランプで、どんなに出世競争をやって、どんなにね、高い学歴持ってても、資格持っててもさ、もう未来がないから、次々にこう、玉突き衝突ですよ。会社の中で出世できない。上からどんどんクビになっちゃう。会社勤めてたら、もうお前もいらないって言われちゃう。外国から来た人なんかもっとそうですよ。外国からアメリカに仕事に来るやつは優秀なやつですから、優秀なやつじゃないと来れないから、もうそれはお前帰れって言われてんだね。お前なんかいらないと。ね、お前より出来が悪いかもしれないけど、アメリカ人で十分だって言われるんだよな。いや、そりゃそうかもしれんわよね。とにかく、アメリカっていう国なんだからな。だからもう、どうなの？優秀な人間になって世界で活躍することが自分のさ、未来、家族の未来だと思ってた人は、完全に夢が絶たれてしまったんですよ。ねえ。たまたまインドに生まれたと。 インドはなかなかね、未来が見えないから、ね、一生懸命頑張って勉強して、で、いい仕事をして、で、アメリカに勤めて、アメリカの会社に出世して、向こうで役員になって、向こうでさ、会社でも起こしたら立派だなと思って、そんな夢でみんなやってたわけだよ。もうそれ10年、20年、30年、40年近くやってますよ。特に中国なんかそう40年ぐらいやってるよな。全部終わり。すごいですよ、皆さん。どれだけの衝撃だと思います？それは。本当にもうなんか壁にぶち当たった感じですよ。だからもう声も出ません。世界中声も出ないよ、そういう人たちは。小鳥とも言わない。何も言いません。いやー、だから私なんかもうその世界はね、30代の前半で終わりにしちゃったからね、よっぽどよかったんだよ。今30代前半ぐらい、その中の人たちは、その歌手の人たちは大変だよな。だからね、あれ見てて思うのよ。みんながやり始めてから遅いんだって。大勢が出てくる前に終わって逃げなきゃダメなんだって、これ世の中の常識ですよね。みんながやってるからなんてやったら間違いなくそういうことなんだって。みんなが出てくる前に先に行って、誰もいないとこで伸び伸びやって、後ろからね、変な連中来たらさっさと帰っちゃう。これが絶対世の中鉄則なんですよ。だから世の中は早め早めに前を見て、早め早めに行動する。もうこれに尽きる方法、これ以外にいい方法はない。とにかく早めに未来を悟り、早めに行動を作ろうと。これがとにかく安泰に、混沌に巻き込まれずに人生を送る、会社を運営する非常に重要な方法だと思います。後ろからうぞうむぞうが来ると必ず何だって揉めるの。うぞうむぞうは大体政府の金を持ってやってくるのね。政府の政策、政府の金を持ってうぞうむぞうついてきますから、この連中が来たらもうとにかく道は避けて、行かせて他のことやったらいいですよ。間違いない。もうそれはもうこの40年見てて、これ以上の真理はないっていうくらい私は実感しております。で、残念ながら世界はこのうぞうむぞうにほとんど巻き込まれたんです。ほとんど日本ぐらいです。この先、日本とスイスぐらいです、この先行ったのは。だからもう比較的そういううぞうむぞうね、これだからディープステートの世界で、ディープステート核突き動かしたでしょ。このうぞうむぞうの世界を割と冷静に見ていたのは日本とスイスだと思います。まあ、日本もスイスもね、責任取らされてるから、政府も国民も今大変っちゃ大変なんだけども、まあ、冷静に見る人たちもいたと思いますね。それぐらい今回すごかった。で、やっぱりその今言ったように、そのうぞうむぞうの正体は今回はインフレバブルだったんだね。でもデフレバブルにいたんですよ。それがだからバイデン政権みたいな、要するに政府の公務員とかね、学者の世界とか、まあ、医者もそうですね。医者はどちらかというとそんなインフレじゃないですから、まあ、ふんだんにね、開発資金とか、ふんだんにこの、まあ、研究費もらってね。で、まあ、その仕事する人たちですから、どちらかというとデフレバブルに近いんですね。両方アウトですよ。真ん中はいない。で、やっぱり日本に来ると、私、本当に思うと思うんだな。日本の過去30年、35年の世界の報道を見てると、日本なんか終わった国にしか見えないと思いますよ。もう人口はどんどん減っていくし、もうボロボロの国にしか多分報道を見る限りは分かんないと思いますよ。日の沈む国みたいなことたくさん書かれてましたから。来てみれば全然違うわけですよ。よほどいい生活してんだよ。よほどいい生活してるわけ、帰るとね。このギャップにやっと気づいたんだろ。だやっぱ来なきゃ分かんないんだって。いくらね、情報を拾ってたって、そこは文字情報とか映像情報だけでないものは間違いなくあるんだって。最後は行ってみないと分かんないこと、会ってみないと分かんないことたくさんあるんですね。多分今回の観光立国の中で外国人だいぶ来まして、たまげたんじゃないか。で、さっきですね、外人はその10、5万でも10万でも金出すのあるでしょ。あれ私も聞いたことあるんですね。ある人がこう言ってましたよ。その人は何回も来てる人で、京都はね、何回来たんだと。でも京都は本物じゃないって言ったんだよね。本物知りたいと。だからすごい金出す人は本物知りたいんだよ。高い金出せば本物会えると思って金出してるんですよ、あれ。私の聞いた感覚の人はそうだったよ。本当にジャパンの一番の奥を知りたくて高い金払ってんだよ。しかし、本当は違うんだよな。高い金払っても本当の日本は、日本の一番の奥底のところは、わかんないんだよ。これは霊的な世界ですから。金ではわからない。だから、たくさん金使ってもらってありがとう。でもわからない。で、またおいでってことだよね。本当そうなんですよ。 霊的な世界だから。なんかほらね、秘密の玉手箱でみたいなのがあって、あるいはなんかピラミッドの秘密みたいなのがあってね、これ見ればなんか分かったとか、こんなもんじゃないの、日本っていうの国はね、霊的な世界だから。いやー、だから、やっぱそういうものは全然怪我されてないし、残ってるし、帰らないし、見ても不思議な国だなと思ってて。で、やっぱりここまで来ると、世界中の人たちは我々みたいな生活を求めてると思って、間違いなくいいと思います。日本食でしょ、まずだから寿司でしょ、それから ラーメンでしょ、それから抹茶でしょ、どこ行ったってすごいですから。最近の抹茶碗って知ってますか、皆さん。最近の抹茶碗はね、注ぎ口がついてんだよ。抹茶碗に。注ぎ口がついてんだよ。なんだと思う、あれ。こう、立てるこの抹茶に注ぎ口ついてて、立てて、それをこうやってね、コップに入れて飲むんだって。立てた抹茶を。それが外国人が飲む抹茶ですから。こんな風にしたら飲みませんから。こんな風にしてね、飲まないから。こう、立ててね、こうやって飲むんだって。プラスチック製の茶筅もちゃんと売ってますから。いいよ、あれ。ちゃんとお茶。泡立ちますよ。泡立ちはいいんだから、とにかくね、こうやって飲むんだから。ね。もうテーマやってんじゃないから、こうやって飲むだけなんだから、いいでしょうね。ね。プラスチックだってさ。でも本当にですね、神秘的なものを求めてんですよ。だから一生懸命、そのなんか求めたやついますよ。この間もなんかね、亀岡の大本ね、英語の、あれなんか大道場修行やったって言ってたよ。英語で鬼三郎なんか、勉強会やったって言ってたよ、あれなんか。いるんですよ、結構。大本来てね、英語で話聞いてた、なんかグループみたいなのあったみたいよな、英語でやったって聞きましたよね。いやー、そうすると我々は本当ですね、予言の通りのことになってきたんです。やはり日本の時代に来たんですね。で、その日本の時代っていうのは、今の日本人よくわからないぐらいの深い日本っていうのがあって、それがだんだん世界を変えていく。その中で日本人も活躍しろという、まあ大体そういう意味ですね。日本がなんかその世界を支配するわけでもない。我々もなんか不思議にこういう生活をしている。こういうものも世界に広げて世界はもっと幸せになる。で、ある意味この先駆けて型が出る国が日本ですから、とても重要な時に来たなというふうに見てて思います。ですから、この先はですね、まず第一に言えることは、このデフレバブルに負けないこと、インフレバブルに負けないこと、自分の仕事を確立すること。で、それを出すためには役に立ち続けることですね。御用達ということは前から申し上げるように、要するにビジネスはゲームではありません。人の役に立つこと、これが仕事であります。インフレバブル、デフレバブルは役に立つってことはどっかに行ってしまって、お金の計算だけで回ってた。だから狂ってしまったんですね。常にいつも今この瞬間やってることが誰の何の役に立ってるか、それをいつも考えながら、行動を修正し、イノベーションもやっていく。この繰り返しこそですね、その会社の仕事そのものであります。それからそれはですね、必ずしもお金儲ける仕事だけではありません。社会貢献というものはお金をもらえなくたって、これで意味あることでありますから、社会は全部チームワークでありますから。で、ですから、こう、今ね、制度的に破綻していくものがたくさんあります。制度の破綻したものは民がそこを作り直さなきゃいけませんですな。でもそういうことはね、昔からやってますから、あまり難しいことでもありません。で、やっぱり最後になって日本が、世界が、まあ、気がついたなと思っておりましてね、今年だから、本当に、今年ね、来年の一文字ということで、私は貫くという字を、今年はお出しいたしました。貫通する。やっぱ貫通したと思いますね。特に日銀の利上げで、やっぱりもう、うわぁ、日本からもういよいよ金が出てこない。だから円キャリートレード崩壊ですから、国際金融市場、これもう完璧に足元から今津波が来てます。足元津波が来てますから、もうこれは持たないですから、全部これ、ロシア人の世界も全部終わりですから、これ救う方法はないですから、はっきり言ってね。で、これがトランプ革命の目的でしょ、はっきり言って。悪の根源は国際金融市場だから、これ潰すのが最初から目的ですよ、これね。ついにだからそれに向けて、先進同行が貫通したんですね。だから来年以降は、例えば、つい先日ですよ、日本とインドネシアが自国通貨を使って貿易しようって合意したじゃないですか。びっくりしましたよ。日本とインドネシアが自国通貨を使って貿易することに合意したっつうんだよな。ブリックスみたいじゃない。インドネシアブリックスの国だよ、はっきり言って。日本もだから相互乗り入れですよ。相互乗り入れだよ。アメリカとロシアと。もうドル使わないんですよ。 ドルを使わないで貿易しようってくるでしょ。インドネシアって言ったら、あんた戦前日本が、日本、戦前ね、インドネシアを日本にしようとしてたんですよ、実は。インドネシア資源国だから、本当にですね、戦前はそういうこと考えてて、インドネシア、マレーシア、シンガポールは日本にしようとしてたの。知ってますか、あれ、日本の軍部は。そういう関係なんだよ。で、戦後はね、戦争負けて、まあ、平山に謝って、一番初めに岸信介が謝りに行った先がインドネシアなんですよ。一番初めに謝りに行くんだよ、岸信介がね、インドネシアに。すいませんでしたっつって。だから、そのインドネシアからが、日本の間でね、今度ね、ドルを使わないで貿易やりましょうなんて堂々と発表するんだからさ、どれだけ時代が変わったと思います、皆さん。180度変わっちゃったのよ、戦後の秩序がさ。これ分かるでしょ、はっきり言って。順次出てくるわけですよ。そしたらもう日本はやっぱり人々のために頑張るしかないな。少なくともアジアは日本が動かないと経済は持ち上がらないですよ。ねえ、日本が頑張らないとですね、日本もダメだけども、アジアもどうもならない。そういう時代だしね。それからライフスタイルとか宗教とか、ああいうことについても世界の人たちは非常に日本のことをね、注意深く見てますよね。非常に面白く思ってますよ。今日もさっきね、仕事でちょっと大丸行きました。大丸のお菓子売り場なんか、高級なね、お土産売り場とか、結構外国人がいるんだな。やっぱうまいんだな、あれ高いけど。まあ買って帰んだな。お使い物のさ、ああいうお菓子をね、外国人結構いましたよ。へえ、この人たちはどこでこんな味知ってんのかなと思ってね。見てましたけども、まあやっぱりそういう時代なんだね。まあですから、こけるのは来年が中心ですわ。こけるのはね、もうかさぶたが取れるように落ちていきますよ。かさぶたが取れるようにね、来年はね。だからもう一時そんなびっくりしてしょうもないし、で、ぼーっとして人もいるし、たくさんいますから、あまりそういうのを責めてもね、ああだこうだ言っても何もわかんないのよ。とにかく未来を作って巻き込んでいくしかないですからね。もう後ろ見る必要、後ろ見る必要は全くありません。後ろはもうね、自分より後ろはね、本人が自分で考えればいいこと。それ以外に何の方法もない。今ね、勘違いしてる人はね、自分で勘違いだって気づくまではどうにもできませんから。何言ったってしたってね、もう分かんないところまで来てますから。後ろ一切見る必要ありませんから、前だけ見てですね、で、横に手をつないでですね、やるべきことをやっていただいたらいいと思います。まあそんなことでいよいよ貫通しまして、で、私は再来年は、ここからもう朝日が差してくると思います。旭日の旭ですね。うわーって日が差してくると思いますよ。再来年になると。もうそうなるとみんなわかるんですよ。貫通の段階だと、小さな光が向こうに見えて、向こうから風がふっと入ってくるんですよ。貫通する、トンネル貫通すると、向こうに小さな光が見えて、ふっと空気入ってくるんです。だからわかるんです。でも、気をつけないとわかんないかもしれない。でも、向こうから、ブワーって日が差してきたら、もう間違いはありません。こっちだってなります。おそらく再来年です。再来年だと思うんですね。そうすれば、もう今ね、勘違いしてる人たちだって、ああ、こっちだって気がつきますから。まあ、多少の時間差ですよ。そんな大きな問題になりませんから。まあ、そんなことで、今年もね、慌ただしく暮れますけども、まあ、皆さん、来年もね、元気でいけば楽しいと思いますし、まあ、我々もね、こういう、日本再生ということをやっておりまして、もういよいよもうだから、壊れるものよりも新しく作る方でございまして、たまり場中心にですね、勉強会をやりながらね、皆さんと一緒にね、行動して、これが一つの型になってるんです。ね、その別に、何十人の会でございますが、これ一つの型になってますから、この型が世の中を動かすわけですから、全員ね、何千万人一度に集めてやろうなんてね、その政治家みたいなことやるから失敗するわけで。ダメなんですね。小さないい型を作って、それを広げていけばいいわけです。型を出すことが今とても重要なことですから、小さくてもいいから、いい型を出せば、それが世の中を変える一番の力になりますので、引き続き頑張っていきたいと、そう思っている次第でございます。ということで、ちょっと時間過ぎちゃったかな。ご質問その他ありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
先生のお話の中で、インフレバブルはわかるんですけども、デフレバブルというのは要するにスタグフレーションというか、賃金が上がらないけれども物価はどんどん上がるというふうに捉えて
い
よろ
や、
しい。
違います。
違うんですか。
ろくに仕事ができないのに、どんどん金が入ってきちゃうことをデフレバブルと言います。例えばね、日本の地方公共自治体、何の脳みそもない、ね、何にもその未来の展望もない。 でも予算がどんどん来るから、この予算であの建物を建てる、この建物を建てる。こういうのデフレバブル。企業も何にも見えない展望がない。でもね、なんかその地球温暖化対策でなんか投資をすれば金が出るから、じゃあ地球温暖化対策で投資をしよう。何の当てもない。何にも分かんないけども金が来るから投資しよう。これをデフレバブルと言います。必ずしもスタグフレーションではないんです。
利権のバームクーヘンというか、そんな感じ。
それに近いものですよね。
金利について先ほどありましたけど、テレビでも新聞でも出てるんですけど、金利が上がりましたと。しかし、為替は円安方向に向かっているというふうな部分で、ちょっと私も不思議だなと思ってて、一部なんか織り込み済みだから上がってないんだっていうふうな意見もあったんですけど、先生のご考えとはどうでしょうか。
いや、それ円高いったら死ぬから無理やり円安にしてるんです
やっ
よ。
ぱりそうです。
円キャリートレードが、これが巻き戻しに入っちゃったね、金利上げたらね。そうすると、普通にやると円高いこ、あの金利上げて円高いっちゃうでしょ。金利上がってるだけでも死ぬのに、円高いったらさらに死ぬから、多少でも無理やりでも円安に押し上げてって、円キャリートレードの損失を小さくしようとしてるだけのことですよ。そんなもトランプのところは協調介入やったら一瞬で終わりですよ、これ。
私もなんとなくそうかなと思って、じゃあどこの、主体が売ってるんですか。やっぱり政府ですか。
いやいや、
円売
ファン
り
ドで
ド
しょ。
ル、ファンド
エンキャリートレードの主体はファンドです
ファン
か
ド
ら。
でやらしてるってことですか。ああ、やっぱりそうですか。
いよいよ金利が上がってくると、またぞろ農林中金のですね、債券の価格が問題になってくるように思うんですけども、一方で、我々のこの仲間見てても、農業をやってる人たちはそれなりにいる中で、その農協が、その農業の、いわゆるサプライチェーンっていうんですかね、そこに果たしてる役割っていうのは、一定、苗にしても何にしてもあるようにも思ってます。で、一方だから農林中金がダメになって農協が、海外の手とかに落ちると、それはそれでね、とってもよろしくないように思ってるんですけども、そのあたり、農林中金農協、いわゆる地域の農業、これはどういうふうに整理して見ていけばよろしいでしょうか。
農協の機能はですね、主に金融不動産部門と、それから農業の実務部門と2つあるんですね。農業の実務部門のことはよく営農部門って言いますね。これはある商社みたいな機能ですよね。これはおそらく必要なんですよ。しかし、金融不動産については、必要であることには必要なんですね。農家のためですから。しかし、あまりにも損失が大きなってくると、自力経営は難しくなりますね。だから最終的に金融部門は全部国有化するしかないと思います。みんなボロボロになっていくと思いますから、まあ、だからその商社機能、営農部門もやっぱ残るでしょうね、統合しながらも。しかし金融部門は最終的に全部国有化しちゃって、銀行も漁協も農協もみんな、国が面倒を見ると。私そこまで今回行くと思います。で、当然責任は取らされますね、損失出した人は。
それで言うと、ゆうちょっていう、もう似たような、ことになるんでしょうか
ゆうちょ
ね。
銀行でしょ。すなわち、今銀行として独自に経営やってるところは、おそらくこれ生き残れないと思います。だから昔のゆうちょに戻しちゃうんですよ。昔のゆうちょは独自の貸借対照表はあるようなないような形だったでしょ。要するに、預かってくださいって言ったら国が預かります。払ってくださいって言ったら国が払います。ただそれだけ。要するに、アセットライアビリティマネジメントって言うんですね。資産負債管理といって、金融機関の一番の経営の根幹はですね、負債と資産を時価評価して、これをそのバランスさせるのが金融機関の運営の経営の基本なんですね。これをやらないのが政府なんです。なおかつ昔のゆうちょっていうのは資産負債管理をやらないんですね。預かるだけ預かっちゃう。預かれたら預かる。払えちゃ払う。国そのものだから、国そのものはね、資産負債管理しないんだからいいでしょう。これ住んでたわけですよ。これに戻るしかないと思うよ。だから資産負債管理っていうものが、金融機関の一部の根本が、もうこれなくなるんだと思います。できなくなると思います。
そうすると、デベロッパー、不動産業界はどうでしょうか。っ
い
ていう
やー、
の
ボロ
は、
ボロになるんじゃないですか。
で、低金利を前提に、まあ、巨額のお金を借りて、開発をし続けてきてましたし、今も周りみんなその途中ですけれども、惨憺たることになりそうな気
なが ると思います。
やっぱりそうですか。
3端も4端も大
4
したもんじゃ
端
ない
も。
です。昔ね、ほら、平成の半ば、90、半ば、前半97、8年になると、 マンションデベロッパーが次々倒産したいじゃないですか。
はい。
ああいうことになってくると思いますよ。
なるほど。
そうすると銀行ももうね、どうしようもないと思う、
は
い。
で、デベが倒産するのはいいと思うんですけど、そうするとそれを買いに来るのが外資ってこともありますか？
みんなの外資がもっと大変だから。
もっと大変。
だって今、アメリカ中心にこの金融市場低い会社だから、
はい、
外資がまず金がないわけですよ。外資から潰れてきてるわけですから、
はい、
どこもそんな買収なんかできませんですよ。
なるほど。
そのままのたれ死にですよ、みんな、
どうも素晴らしい話ありがとうございました。なんていうか勇気が湧いてきました。それでなんで勇気が湧いてきたかというと、先ほどのコメントでもあったんですが、デフレバブルのという意味がはっきり本当によくわかる、ご説明でよかったと思います。私はデフレバブルの最たる企業、日本の大手企業ってのはみんなそうですよね。特に意外でも何でもないんですけど、ひどいのは日本の半導体と日本の化学会社と、そんなとこばっかりですね。彼らは何にもやらなくても金入ってくるんですよ。だから何もやらない。で、一方僕は今、南の島の企業とよく付き合うわけですね。全然違うんですよ、やり方がね。
よくわかる、その通りですよ。
一生懸命なんです、とりあえず。
転身できましたね、デフレバブルから、まともな経営者に。すごい辛かったと思いますよ。
いや、それは辛いです。だから病気になっちゃって。
偉いですよ。よく転身できましたよ。
それで、今日のお話聞いてですね、ちょっと僕も少し資本を入れて、ちょっと積極的に出ようと思うんですけれども、はい、どんなところに注意したらいいですか？
まず、小川さん、ご体調よ。もう、ほとんどそれだけですから。ね、時代はもう、そういうまともな会社の方に風吹いてるんだから、あとは体調を整えれば、いくらでも仕事ありますよ、それ。まずご体調ですよ。間違いなく。
最近、アサヒビールやアスクルに起こったランサムウェアサイバー攻撃事件は、あれは何だったのでしょうか？これからもしばらくそのような事件が起こるのでしょうか？
詳しいこと知りませんけども、よくあるのは、辞めた社員が報復のためにやることがあるんだよね。世界中ね。そうでないという話聞いたことないから、まあ、いろんな理由があるんじゃないでしょうか？詳しくは知りません。
田舎に引っ越してきて3年になります。お金のいらない社会という話題が出ましたが、作物や果実を中心に物々交換が田舎では当たり前です。これからはブロックチェーン利用も含めて、ますます広がるように思います。ご意見をお願いします。
私もそう思いますね。で、今ね、要するに社会インフラといって、エネルギーとか資源とか、まあそういうものを結構お金で調達してるんじゃないですか。通信もそうですね。これをなるべく自前でできるようにしますと、ますますのお金がいらなくなります。あとは医療ですね、教育。医療、教育もどこまで効果あるのかわからないものにものすごい金払わされてるでしょ。あれはやっぱりね、その自給自足を妨げる とても大きな要因なんですよ。文科省と厚労省の関係のところに、えらい金取られてるから、金が足んなくなっちゃって、豊かな生活を送れないって多いから。ここはまあ今回国潰れますから、まあ、それ次はもうだからね、勝手にやるってことになりますから、まあ、もう少しの辛抱で。だからそうしたらもう、今の政府はない、デフレバブルない状態での健康、教育どうするかは自力で考えて、自分たちでやっていって、いいものは広がっていく。ここに戻りますから、まあそういう展開になるんだろうと思っていれば、まず間違いないと思います。はい、
2点あって、1点目は、日本がリードしてアジアをこう主導していくっていうところで、私の見方だとそんな人材っていうか、活動力と熱意と実力を兼ね備えた人間って日本にいるのかなっていうところと、で、まあ日本は何をこうベースにリードしながら、リーダーシップ取りながらやっていくかっていうところをまず1点目伺いたいことと、ちょっと IT のそのまあちょっとランサムの話は、まあちょっといろいろあるんですけど、なんだろうな。ちょっとなんでしょうかね。こう、なんだろう、こう、復旧がしにくいっていうか、お金を取りすぎちゃって、クライアントに対して。で、まあちょっとその、なんだろう、三方よしの経営というか、親会社がこう、利潤を取りすぎてるような経営っていうともあるんですけど、その、なんだろう、三方よし、四方よしっていうところの経営の取り方ってどうすればいいのかなっていうところが、ちょっと未だにわからないし、今の経営陣にもすごい不満ですね、ちょっと。はい。ちょっとそこを聞きたいです。
まず、後者から言うとですね、基本的にはそれ、上がデフレバブルに酔いしれてるんです、ね。 下からどんどんキャッシュフローを吸い上げて、そのキャッシュフローで安泰化を得ているという、典型的なデフレバブルです。で、そういう経営者は昔からいないことはないんだけども、世の中まともの時は、例えば儒教の教えとかですね、キリスト教のピュリタニズムの教えとか言って、そういうのがあって、そういうことやってはいけないということを常識にする人でないと経営ができない。これがまともな時代なんですね。ですからやっぱり、行き詰まって金の世界をぶっ壊れるとですね、まともなデフレバブルやってる人たちはもう いられなくなりますから、そのまともな人が出てきますよ。で、前半の話はそうなんです。今こういう状況で誰が立ち直すだろう、まさにそうなんですね。ところがですね、まず一つ言えることは、今の我々の日本以上に世界の落ち込み方はこれからすごいということです。それはモチベーションなんです。すごい優秀な人は確かに世界中たくさんいます。優秀の意味を考えるとですね、とっても論理的であるんですね、まずね。世界の人たち、ビジネスマンは、ビジネス世界は日本人よりもはるかに論理的です。そしてイノベーションとかについてもものすごく積極的です。できないっていうことはほとんど使わないように仕事をしようとしています。その意欲と行動力はものすごいものがあります。しかし、それはですね、その結果としてお金が儲かるからなんです。これやってもお金儲かんないとなったら、それガクンとくるんですね。ガクンと。その落ち込みの凄さは私、もうすでにすごいと思います。ですから、ある意味で日本はですね、私はこう思うんです。昭和のバブルが終わった、日本がバブル崩壊大変になった後、世界と日本を分けたとても大きなポイントがあったんです。それは日本は、当時ものすごい所得を稼いでた人が、積極的に自分の所得を下げることに何の抵抗もありませんでした。バブルの最中年収5000万だった人がもう500万円で仕事するぐらいのことを当たり前にやってました。平成の初めのバブル混乱の時。だってですね、バブル始めて自分だけ高い金取るわけいかないでしょ、はっきり言って。会社もないめちゃくちゃなんでしょ。だから、世の中不景気でバブル崩壊大変なんだから、いや、みんな積極的に自分の給料下げてましたよ。世界はそれやってませんよ。世界中レストランでもどこでもですね、ホテルでもどこでもですね、メーカーもそうですけども、俺の実力は俺の所得でしか測れないと思ってるやつがほとんどなんですよ。だから不景気になったら絶対自分の所得下げないから、もっとよこせって言いますから。そうすると、ますます会社は潰れ、会社おかしくなって、下々は怒り、離反し、で、上は金だけ取るんだけども、会社潰れるからもう来年がないんですよ。その悪循環がものすごいですもん、今見てると。私ね、あそこは当時自分もそう思ってたんです。で、その昔アメリカ人いたその後だったから、これアメリカ人と違うなと、我々はと。日本人はアメリカ人と違うなと。不景気ならみんなでちょっともう下げながらやっていこう。これできてる国だなと私当時から思ってました。案の定ですよ。今、いまだに世界の常識変わんないもん。自分の所得が自分の実力だと思って疑われる人がほとんどですよ。彼らは何もできないんですよ。だからですね、彼らの落ち込みがすごいから、あとはだから、デフレバブル、インフレバブルがなくなると自然にまともな日本人が浮かび上がってくるんじゃないですかね。どんな分野でも。その力はとても私大きいと思いますね。はい、
今伺ってて思ったんですけど、これまでの需要っていうのは、作られた需要じゃないのかなっていう、こう、人間のロジカルシンキングが皆さんうまいっていうふうに言いますけど、本来ならデザインシング的に感情に寄り添ったもので需要は作られてこなきゃいけなかった。で、その作られた需要の中で資産が捏造されて作られてきたものと思ってるんですけど、その、なんだろうな。まあ、作られた感情っていうか、それに基づく需要とか、資産って、なんだろう、本来的に、どうなんでしょうね。そういう時代が来るのかわかんないんですけど、そうなった時に日本の、なんだろう、予算とか、どのぐらい本当にあれば運営できるのかなっていうところは思います。
いや、お金がいかにもありますね。金があったらあっただけの仕事になりますから。
はい。
いくらあるチャンスはいくらの中でやりますか。それは大丈夫だと思いますよ。
はい。
で、やっぱりおっしゃった通りで、その、作られた需要ってことを言いましたらね、メディアがどんどん林立てるからみんなあれを買いましょう、あれやりましょう、そんなことばっかりですよね。なので、何が、自分が何を求めているかではなくて、何を求めることが正しいかって思っている人本当に多いんだよね。だからまあそういうのはここでね、消えていくでしょうから、そうすると、改めて自分で何が正しいか、自然にみんな求めるようになるでしょうから、ちょっと時間かかるけども、やっぱりなんかまとまりの中にはなると思いますよ。
財務省によると、日本の債務残高は2025年末で1129兆円に達すると見込まれています。それほどの借金を抱えながらも日本が財政破綻しないと言われる根拠は、主に国債の保有構造と通貨発行権にあると言っています。この考え方についての藤原さんの見解を教えてください。また、
その通りです。
また日銀は今後のバブル崩壊で ETF が値下がりし大丈夫ですか？
いや、おっしゃる通りで、ほとんど、まあ、過半数以上日本人が持ってるから OK なんで、であと紙は日銀発行してますからなんか OK なんで、その通りです。だから日銀も民間の銀行も保険会社も年金機関もこれから全部国有化です。さっきもご質問に答えたように、要するにもはや民間の金融機関は日銀も含めて資産負債管理ができません、はい、この金融世界のシステム大崩壊で資産負債管理がもうできないんです。そうするともうこれ資産負債管理なしに金融を動かすというのは全部これ国有化です。それしかありませんから、まあ日銀は名前残るかもしれませんけども、実質国有化で円は残ると、こういうことだと思います。
スリーアイアトラス、あの話もね、昔小さい時ハレー彗星ですか、あれで人間がね息ができなくなるなんて言って、そういう訓練を10分間ね、我慢するような訓練をしたとかいう話を本に載ってたんですよね。と、ふっと思って、今、日本のその3Iアトラスが、なんか宇宙人のね、どうだこうだとか、ひっくるめていろいろトランプさんの話やなんかを含めると、もう今、どうしようもないから、わけのわかんないこと言って、世の中をグレートリセット本当にしようとトランプさんは思ってんじゃないかなと、ふと思ったんですけども、まあそんなところなんですけども。
スレートレスのことはよくわかんないですけども、今年はっきりしたことは、その宇宙人はいる、そして何者かわからない。これは明確になったんですね。アメリカ政府は明確にしました。だからスリーアイアトレスももしあるとしても何者かわからないっていうことは、これははっきりしたんです。で、これはグレートリセットというわけでもなくて、この現実を踏まえて我々は生きていこうという意味です。ですから来年アメリカは宇宙人がいる前提で改めて月に人を送るってなったんですね。だからその決して敵でもない、無視するわけでもない、輪にするわけでもない、積極的に付き合ってこの世界へとやっていこうってことです。その時邪魔になるのは今の物理学です。今の物理学は扱いかねませんから、学者は余計なこと言うなよと、ね、学者が分かんないことは世の中にないなんて、そういうバカなこと言うなよということで、学者を黙らせて現実を見ながらやっていこう、こういうことですから。だから今までの物理学の世界はもうグレートリセットですよ。今までの常識はグレートリセットだけども、その世界に大きく広がる、来年はそういう年だと思います、はい、
今後あらゆる補助金がなくなるだろうとお聞きしました。個人農家への補助金よりも農業法人に補助金を出した方が農業人口も増えるし、就業している身としては補助金が欲しいです。補助金に期待してはいけないのでしょうか？
残念ながらですね、昭和24年の予算編成は補助金、助成金全部カットでした。そして為替は倍の円高にしました。昭和24年に組んだ昭和25年度予算がそうなんです。それはマッカーサーの命令でやったんです。いつまで日本は円安にあぐらをかき、いつまで日本は補助金にあぐらをかいてるか、これではアメリカからの独立ができない、経済的に自立できないから、なん？バカみたいに補助金ね、いつまでも流していくなと。それから円安にあぐらをかくなっていうことで、昭和24年から25年にかけて、すべての補助金カット。今までも大赤字、日露戦争以来ずっと出していた国債、新規国債発行全部カット。それから、補助金、助成金全部カット。そして、為替は実質レートが1ドル600円の1ドル360円の固定レートにしたんですよ。これやると思います。ですからもう農業補助金も何もかにも一旦は全部カットだと思います。はい。そういう時の流れだと思います、今。はい、
銀行とか金融機関は全部国有化というふうにおっしゃられていると思うんですけど、国有化するに今の明治女政府が潰れてますよね。ということは、また新たな、真ん中の人が、賢者が
潰れて、その場は生産会社だから。うん、生産会社でもくっつけてるんですから。
もう、その、旧国鉄生産事業団みたいな形です。
そうですよ。政府そのものが生産事業団だから。
あ、じゃあ、それで全部生産しちゃって、 もう新しい方につけるわけっていうわけじゃない、新しい政府が国有化するというわけじゃない。
新しいのってブロックチェーンですから。
ああ、じゃあトランプのやり方と一緒ってことです
か。そうですよ。
ああ、はい、わかりました。ありがとうございます。
全部清算事業団、明治町清算事業団、銀行も何も、簡単ですよ。その代わり雇用は減るんだよな。雇用は減るんだよね。で、新しい金融システムはブロックチェーン使ってもう動き始めてますから、あえて行くわけ。日本だって今年始まったでしょ、円建てのあのブロックチェーン通貨ね、だからどんどん新しい時代始まってますよ。待ったなしですよ。どうも皆さん、今日も本当にありがとうございました。本来の方もありがとうございました。慌ただしく2025年もこれで終わっていきます。まだまだ積み残したことが世の中にありましてですね、まあ、内閣もいつ解散するんだという声がいつもありましてですね、解散したってじゃあ次誰やるのって言っても、それもなかなかなくてですね、まあ、本当に進退極まったわけでありますが、まあ皆様お一人一人にとってみるとですね、毎年毎年こうジャンプしないと先が見えないと申しますかね、こうじっとしてるともうなんか見えないから、ちょっとね、ジャンプしてこうやらないと前が見えない、それぐらいの感覚で今いるんじゃないかなと思います。ぜひジャンプしていただいてですね、前を見ていただいて、もう道は通じております、貫通しておりますから、明らかになんか新しい風はもう吹いてきていると思います。高市内閣の存在そのものがその新しい風の証明みたいなものだと思います。ぜひね、引き続き皆さんも元気にですね頑張っていただいて、で問題はその新しい未来を作ることによって解決するということを忘れないでください。今止まって今の問題を解決しようと思ってもなかなか解決できないんですね。新しい未来を作る、それに伴ってこの古い問題を片付ける、いつも前を作ることと後ろを整理することはセットだということをいつも覚えておいてください。だから必ず未来への展望と未来作りがあるからこそ整理ができるんだということを決して忘れずにね、こういう時は過ごしてください。まあ、引き続き来年もよろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。